恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙の第8章の4節から11節までをお読みいたします。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。もし、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もし、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。今朝はこのところから、平安な思いをという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。しばらく娘さん、お孫さんのところに行っておられた木森姉妹が、久しぶりに今日の教会学校に行きまして、先週の日曜日の中之島教会の礼拝メッセージのことを語ってくださいました。向こうでは5月31日の礼拝はペンテコステ礼拝だったと話してくださいました。内灘聖書教会は田舎ですので、1週間経って今日ペンテコステ礼拝のような内容でございます。1週遅れなんですが、実は先週の日曜日がペンテコステというキリスト教会の三つの大きなお祭りの一つでした。あとの二つは何ですか？クリスマスとイースターですね。お正月とお盆なんて言わないでくださいね。そしてもう一つがペンテコステというこの日なのです。このペンテコステと言われる日に、聖霊なる神様が信じるクリスチャンのうちに、そして教会に注がれて、その日が2000年前のその日が教会の誕生日と言われるのです。それ以来ずっとこの聖霊なる神様が信じる者のうちに住んで教会のうちに働いて、2000年間聖霊の時代と言われる時代が続いているわけです。この聖霊が注がれるというこの出来事のためにはイエス様のお働きが必要でした。旧約聖書の時代にも聖霊なる神様は働いていました。しかし特定の人に、特定の目的のために、特定の時だけ働いて去っていくのです。聖霊が望んでまた去っていく。皆さんのうちに聖霊はどんな風に働かれるでしょう。落ち込んでる時は、どうも聖霊が私のうちから抜けていって留守してるみたいとかですね。ここ1ヶ月ぐらい聖霊が私のうちにいないんだけど、皆さんそういうことはないのです。旧約時代はそうでした。しかし、イエス・キリストが来てくださり、私たちの罪のために十字架で身代わりになって死んでくださって、私たちの罪を許し清める働きを成し終えてくださいました。そして、その働きを成し終えて墓に葬られて、3日目に墓から蘇られて、弟子たちの前にご自分が生きていることを40日にわたって見せて、その上で、あなた方は上から力を着せられるまで都エルサレムを離れないで待っていなさい。そして弟子たちの見ている前で雲に包まれてイエス様が天に昇っていかれました。昇天。お弟子さんたちはイエス様の 約束に従って祈って待っていました。エルサレムの2階座席っていうところで、120人ばかりの人たちが集まって祈っていますと、突然、上から大きな風が吹いてくるような音がして、一人一人が聖霊に満たされて、外国の言葉で話し出すという不思議な現象が起こったのです。イエス様は、約束の通りに、天から聖霊なる神様をクリスチャンのうちに、教会のうちに注がれたのです。ヨハネによる福音書の7章というところを見ますと、この順序が必要だったことがわかります。ちょっと開いてみますと、ヨハネによる福音書の7章の38節、39節。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエス様が私たちの罪の償い、罪の身代わりとなって十字架で死んでくださり、その働きを成し終えて父なる神の右の栄光の座に着かれたことによって、御霊がすべてのクリスチャンのうちに注がれる準備が完了したのです。聖霊は清い御霊ですから、霊ですから、神を信じない罪人のうちに住むことはできない。しかし私たちは、本当に許された罪人に過ぎないのに驚くべきことに、もう十字架の上ですべての罪の償いが終わった私たちのうちに、永住するために来てくださったのです。これは驚くべきことです。イエス様は、先ほどお読みしました最後の晩餐、席で、ヨハネによる福音書16章の7節の言葉を弟子たちに語られました。そこもちょっと読んでいます。ヨハネ16章の7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様が私は今去っていきますというので、弟子たちは非常に悲しみました。去って行ってほしくない。イエス様にいつもそばにいてほしい。ところがイエス様は、私が去っていくことは益なのです。皆さん、なぜイエス様が去って行かれることが弟子たちにとってまた私たちにとって益なのでしょうか。弟子たちはイエス様がいつもそばにいて教えてくれ、間違っている時には叱ってくれ、愛してくれ、導いてくれ、助けてくれて、また神様のことをはっきりと見せてくれて、心を燃やしてくださる、こんなイエス様が私たちのそばにいつもいてほしい、話したくなかったのです。ところが、イエス様は、私が去っていくこと、それは益なのです。去っていかなければ、別の助け主、聖霊が来ないからです。なぜ、そうなんでしょうか。なぜそれが益なのでしょうか。今日の、一般の教会学校でもそのことをみんなで考えたのですけど、例えばです。もしもイエス様が肉体を持ったまんまでこの地上にいらっしゃったとすれば、2000年前のイエス様ですけど、もう不死身の体を持ってずーっと肉体を持って降り続けたとしたら、そしてなんと幸いなことに、1998年の6月7日の礼拝に、もう待ちに待ったイエス様がここに内灘聖書教会の礼拝においでくださった。皆さん喜びでしょう。今日は講師はイエス様です。もうですね、イエス様が来るって言うんでですね、もう町内の人たちもですね、大会やめて取りやめてですね、みんな、イエスキリストが来るって言うんで、ここにもうわんさか詰めかけたと思うんです。確かにイエス様がここにいれば素晴らしいですよね。でもどうですか？もしイエス様がここにいらっしゃったとすれば、他の教会にはイエス様いないんです。 そして次にここに来てくれるのは、イエス様、忙しいですからね。日本だけでも何千という教会あります。世界中だったらもう数えきれないほどの教会があるわけですから、次回、内灘聖書教会に来てくださるのは、千年ぐらい経って来てくれるでしょうかね。それまで私たちは、イエス様に会いたい、イエス様の話聞きたい、イエス様に教えてもらいたいと思うでしょう。だから、肉体を持ってこの地上にイエス様がいるよりも、実は別の助け主が来てくださる方があなた方にとって益なのです。なぜですか？別の助け主、聖霊はイエス様と同じ神です。三位一体の同じ人格を持たれた神であり、イエス様と全く知恵も力も変わることのない神ご自身が、なんと信じる者の心の中に住んでくださる。イエス様がそばにいればいいところではないのです。イエス様と同じ知恵と力を持ったお方が、うちに住んでくださるのです。内側から人の心に働きかけ、人の理解力に働きかけ、弱さを支えて力づけてくださる。これは驚くべき聖書の約束です。これはイエス様を信じた瞬間に起こることです。立派なクリスチャンになったら、ご褒美として聖霊が来てくださるのではないのです。あなたが初めてイエス・キリストを救い主として信じたその瞬間に、聖霊なる神様があなたの心の中に来てくださり、あなたの体を宮として、住んでくださるために来てくださった。今の私たちの教会堂が立ち上がっていますけれども、それどころではないのです。あの建物の中に聖霊が来てくださるんじゃないのです。建物はただの建物です。ところが聖霊は私たちの体を、まさに聖霊の宮建物として中に来て、2泊3日で宿ってくださるんじゃないんです。永住してくださる聖書は、先ほどお読みしました今日の御言葉、ローマ人の手紙の8章の9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、住んでくださっているのです。もし、皆さんの家に突然電話がかかりまして、なんとですね、アメリカのクリントン大統領があなたの家に来て泊まるというですね、もし連絡が入ったら皆さんどうします？今日の第一礼拝で後藤兄弟に、姉妹にですね、突然後藤兄弟姉妹のところに電話がかかって、クリントンだが、君の作ったテープを聞いてね、とても感動したんだよ。そこで今度日本に行くついでに、君の家に一泊したいんだけどどうかね、とですね、電話がかかってきたとしたら、どうしますかと聞いたらですね、すぐに英語の勉強を始めますとですね、答えてくれました。すなわち、喜んでお迎えしますというわけです。まあ大変でしょうね。一泊するだけでもクリントン大統領が、もう大騒ぎになるでしょう。みんなことを兄弟姉妹をですね、羨ましいな。もう新聞記者が通り囲んでですね、もう写真撮りながら、まあ有名人にご当兄弟姉妹はなるのです。ですね。アメリカの大統領が一泊してくれるだけでもそんな大騒ぎするんです。ところが、クリントン大統領どころではない、橋本龍太郎どころではない、王の王、主の主、この全宇宙を作られた神ご自身が、あなたのうちに住んでおられる。これは素晴らしい。ゲスト、お客さんじゃなくして、あなたの中に住んで、住み続けてくださっている。これはなんという不思議な、しかし、なんと幸いな約束でしょうか。さて、そのことをですね、少し図で表してみたいと思います。ローマ書の8章を図で少し描いてみました。はい。キリストのものでない人、キリストのもの、地上には2種類の人しかいないというのです。左側は、生まれた 状態だけ、すなわち、お母さんから生まれただけの人、変な言い方ですけど、お母さんから生まれたものは、肉から生まれたものは肉です。と、ローマ書、ごめんなさい、ヨハネ3章にあるようにですね、その心の王座、心の中に王座があって、そこに肉が王様前としてそこに座っています。肉というのは、すき焼きの肉を指している肉じゃありません。聖書でいう肉っていろんな使い方をしています。この体っていう場合もあるし、ですね。ここで使われているのは、アダムとエヴァから伝わった罪の性質を持った自己中心の自分のただひたすら利益を求める、そういうエゴと言われるものです。この肉、自我が私たちの中で王様の座についています。ところが、そんな私たちがイエス・キリストを信じますと、先ほど言いましたように、私たちの心の王座に、御霊、聖霊なる神様が入って住んでくださいます。王座についてくださいます。これは別の表現をすれば、もうキリストがおられるのと同じ。あなた方のうちにおられる。キリストという表現でもされていますので、聖霊がうちにおられる。キリストがうちにおられる。同じこと。は、イエス様を信じると、御霊がうちに住んで、御霊が王様の座について、私たちの思いや言葉や行動や表情や雰囲気や、私たちの人生のすべてに支配、影響を与えてくれれば、問題はないんです。もう、幸いな素晴らしい、いつも勝利、勝利、勝利です。ところが、残念なことに。イエス・キリストを信じた瞬間に、この肉は、神様の目から見ると、十字架で共につけられ、バプテスマの時にその肉は、うずめられた、埋葬された、葬り去られたものとして、もうないはずなんですが、神の目から見るとそうなのですが、現実は、点々で囲みましたように、現実の私たちの生活の中には、この肉、キリストのものでない時に持って私たちを支配していた肉の性質が、依然としてあって、この肉が、この御霊に対して、この御霊の支配に対して、魂に戦いを挑む肉の欲、第一ペテロ2章11節のように、私たちの新しい命、新しい生活、キリストにある生き方に挑戦をして、肉の性質で振り回そうとするのです。この戦いの生活、これが私たちクリスチャンの現実の日々の生活です。しばしばこれで負けて。しかし幸いなことに、いつかキリストが再びいらっしゃる時でしょう。栄光の時が来て、もはや私たちはこの肉の影響を完全に出して、ただ、御霊の支配の中で、キリストと全く似た姿に変えられる栄光の時が来ることを聖書は約束していますが、今私たちはクリスチャンであっても、この状態の中にいるわけです。今日見たローマ書の、御言葉で見ると、肉に従った歩みと御霊に従った歩みは大きな対象がそこになされています。律法、神様の標準に対しては肉に従っていると無力で何もできない。先週見た3節に出てくる言葉です。何もできない。律法に従えない。神様に従って喜ばせることできない。しかし、御霊に従っていくとき、御霊の働き力によって私たちは律法の要求が全うされている。恐ろしい言葉、イエス様おっしゃいました。クリスチャンの義が、正しさが、パリサイ人律法学者の義に勝っていなければいけない。律法学者、パリサイ人は一生懸命自分の頑張りで、修行で、鞭叩きながら神様に従おうとしてたんです。しかしクリスチャンは、ね、聖霊の力に頼りながら、ね、律法に従って生きることができる。自分の力では無理だけど、その思いはどうかというと、5節にあるように、肉的なことをもっぱら考える。肉のこと、この世のこと、肉の欲望のことをひたすら考える。しかし、御霊に従って生きる人は、御霊に属することをひたすら考える。肉的なことをもっぱら考えるこの結果は死です。神に反抗し、神の律法に服従しない、神を喜ばせることはできない。しかし、御霊に従うとき、その人の結果は命と平安です。御霊を持たない人、それはキリストのものではないと言われています。しかし、御霊がうちに住んでいる人、それはキリストのものです。 このキリストのものということが、実はクリスチャンという言葉です。クリスチャンというのはキリストのものという意味なわけです。そしてその人は御霊の中に生き、キリストが内におられ、神によって生かされる人生を送ることができるのです。私たちの日々の生活の中で、今言いましたこの肉の存在、肉の挑戦、これが私たちの実はクリスチャン生活の勝つか負けるかの分岐点なわけです。ですから私たちは肉に従うか、御霊に従うか。そのためにはどうしても、これは肉から来ている願いかな、これは御霊から来ている願いかな、それを見分けることができないと私たちは騙されてしまいます。そして肉から来る思いに対してはノーと言い、御霊から来る思いに対してはイエスということを私たちがしっかり身につけていくことが実はクリスチャンとして成長していくということなのです。さあ、そのためにはどうしても私たちがそれを見分ける力を身につけている必要があります。そこに書き出しましたガラテヤの5章16から26節はまさにその見分け方のリストと言えるものでしょう。修法の裏のアウトラインの5というところの真ん中あたり。すなわち、肉の現れ方、肉の私たちに対する働きかけはどういうものをさせようとするかというと、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類。またその後には、挑み合い、そねみ合い、虚栄ということが26節にも出てきます。まさにその反対側のこととして、御霊の御という形で、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。私たちが肉か、御霊か、どちらに従って生きるかによって、私たちは決まってくるわけです。そしてぜひ私たちが知っておらねばならないこと。イエス様を信じたとき、今の絵でお見せしましたように、イエス様を信じたことによって私たちのうちに、これまでは肉が自分の主人でしたが、御霊があなたの主人として入ってきてくださったのです。御霊があなたの人生の心の思いの主人であるなら、その人生はどういうふうになるのでしょう。皆さん考えたことないでしょうか。もしも皆さんの人生があなたの計画通り人生設計の通りに行くとしたら一体どうなったか。私も18歳でクリスチャンになる前は自分の人生設計、夢、計画がありました。こういう学校に行ってこういう仕事についてこういう人と結婚をして、こういう家を建てて、こういう生活をしたいというですね、こう夢を持っていました。もしも私の計画がその通り実現していたとしたら、はっきりしていることは、私はクリスチャンになりませんでした。いわんや、牧師にはなりませんでした。絶対になりませんでした。はっと気がつくと、なんでここで話してるの私は。とですね、突然不思議な気になることがあります。私は牧師になりたくなかった。私の計画にはなかった。そして、私は北陸に来てませんでした。私の人生設計には北陸はありませんでした。しかし、今静かに、もしも自分の設計図通りに、自分の人生が今日まで来ていたとしたら確実なこととして言えるのは、私は神の前にひたすら罪を犯しながらまさに死んだと同然の生き方をし、神様に敵対しながら生きていた。本当にですね、一体どういう人生を送っていたのか、今考えるとゾッとします。私たちがただ肉の思いに従って生きるとき、三つのことが起こります。第一に、不安です。肉に従う生き方は、第一に不安。 お開きにならなくて結構ですが、聞いてください。イザヤ書の57章というところにこういう言葉があります。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。悪者どもとありますけど、これは神を信じない肉の思いのままに生きる人のことです。肉に従って生きる者には、静まることがない。平安がない。皆さん振り返ってみてください。神を知るまで、あなたの心に静まるっていうことがあったでしょうか？本当に平安があったでしょうか？私にはなかった。第二番目に、肉に従う生き方、それは満足がない。満たされることがない。いつも何か虚しい。いつも何か足りない。いつも何かを書いている。それが何であるかわからないけど、何か虚しい。肉に従う生き方には、満ち足りるということがない。そして第三番目に、肉に従う生き方には、他の人との間に平和がない。神との平和がないとき、他の人との間に平和がないのです。人とうまくやっていけない。まさに、そんな肉の支配の中で、動かされていた私自身であることをよく知っています。しかし、ふっと気がついてみると、クリスチャンになる前に私の心の中に持っていた様々な問題がありました。様々な悩みがありました。様々な疑問がありました。様々な課題がありました。様々な渇きがあったんです。そういった持っていたものが、なんと、自分で頑張ったわけではないし、自分で何か極めたわけではないのに、ふっと気がついて自分の内側を、自分の歩みを振り返ってみると、それがキリストにあることによって、ことごとく満たされていることに気づくのです。第一番目の私の大きな課題は、人生の意味、目的がわからないということでした。何のために生きてるんだろう。人生の目的は何なんだろう。わからなかった。第二番目に、変わることのない愛を求めていました。本当に親にも捨てられたっていう思いでずっといましたので、変わることのない愛に乾いていました。第三番目に死に対する恐怖がいつもありました。死が怖くて怖くて仕方がなかった。第四番目に劣等感の塊でした。いつも劣等感を抱いていました。そして第五番目に、そんな自分ですから、将来一体どうなるんだろうという将来に対する不安。しかし、ただイエス・キリストを信じて、自分が主人ではなくして、うちに住んでくださる御霊、キリストが主人になってくださったことによって、ふと気がつくと、私のそういった渇きが、課題が、ことごとくキリストによって満たされていることを知るのです。神がそのように捉えてくださった、キリストと出会わせてくださった、キリストの御霊がうちに住んでくださったことによって、それが私のうちに、あなたのうちに実現するのです。さあ、私たちは、問題はクリスチャンになっても、うちにいます御霊と、死んだはずだよ、富さんじゃないですけど、死んだはずのあの肉との戦いにしばしば負けるということです。どうしたら、この肉との戦いに勝利することができるんでしょうか？その鍵になるのが今日の八章のこの五節の言葉です。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。実は、この御霊と肉との熾烈な戦いはどこでなされているかというと、私たちの思うところ、考えるところ、その部分でその戦いがなされているっていうのです。すなわち、あなたが放っておくと、いつも何を自然に考えているか。放っておくと、あなたの思いはいつも何に向いているか。あなたの思い、あなたの考えはいつもどういうふうに進んでいるのか。実は、この思い、考える場面、場所が、実は、その戦場なのです。 ですから、この思い考えるその部分で、私たちが勝利することを学ぶということが必要なわけです。イエス様の言葉に、あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるとおっしゃいました。そうでしょ？皆さん、自分にとって一番大切な宝に、もう何かあるとその宝の方に心が向いていくでしょ？自分の子供が宝だったら、もうほっといたら心はすぐに宝に行きます。もし、宝があなたの預金通帳だったら、こんな時代ですので、もういつもですね、あの銀行潰れないかーって言うんでですね、その銀行の方に向いてしまうでしょ？あなたの宝が愛する彼だったら、もうほっといたらいつも彼のことを考えるでしょ？宝のあるところに、あなたの後の方の心もある。ですから、私たちがいつもどんなことを考えているのか、何をいつも思っているのかで、あなたの宝がわかるのです。心の思い考えのその先にあなたの宝があるんです。そして、あなたの思いが、ひたすら自分の利益、自分の欲望が、私たちのこの思いの中で、心の中で、考えることの中で、私たちが勝利するとき、この思いの中で、考えることの中で勝利するとき、それが私たちの顔に、言葉に、表情に、私たちの雰囲気に、私たちの生活に、人生に影響を与えるのです。ですから、どうしてもその思い、考えの部分で変えられないといけないわけです。もし私たちが、肉に支配され、肉の思うままに私たちの思いも考えも流されるならば、エペソの2章の1節から3節にあるように、その人はこの世の流れに流され、自分の肉の欲の中に行き、肉と心の望むままを行う生き方。ひたすら流されていく生き方しかできないのです。みんなにただ合わせて、もうみんなの行くところに行って、もう出る釘は打たれるから出さないで、もうひたすら合わせて合わせて流されていく。自分というものをしっかり持たない。彼らの神は、ピリピ書3章19節の言葉ですが、彼らの神は自分の欲望、栄光はその恥、思いは地上のことだけ。思いはただひたすら地上のことだけしか考えない。そんな私たちが、ぜひとも、御霊に従って、考えと思いがコントロールされる。そういうですね、生き方を身につけていきたいのです。御霊に従う者は、御霊に属することをひたすら考えます。では、肉の支配にただ流されないで、御霊の支配で生きることができるために、私たちの思いと考えをどういうふうに持っていったらいいのでしょう。いろんな方法があるでしょう。具体的には。第一に、御霊が私たちに書き与えてくださった聖書。これは御霊なる聖霊なる神様が40人以上の人たちに働きかけて書かせた神の言葉です。ですから、御霊の思い、御霊の支配に従おうとするとき、どうしてもこの御言葉によってしか私たちは理解できないのです。ですから、この聖書を読み、聖書を学び、聖書を暗唱し、聖書の言葉に従って生きようとですね、心の思いを向けることです。詩編の第一編にあるように、昼も夜もその御言葉を口ずさむ。もう昼も夜も御言葉を口ずさむ生活。今、アワナクラブの中学生、高校生のメンバーと一緒に、週一回お友達に入れてもらって過ごしています。もう私にとっては楽しくて楽しくて仕方のない。もう本当に感謝です。ですね。先週も長い長いですね、暗唱聖句。北に哲也君と一生懸命私はライバルのもと思ってですね、覚えようとしました。ダメですね。彼らに勝てっこないです。彼は合格しました。リーダーの私が合格って言いながら自分の合格は書けないのです。でも本当にですね、御言葉を一生懸命覚えて、ですね、心に蓄えている彼らと一緒にいると、ああ、いいなあと思います。御言葉を昼も夜も口ずさむことができるからです。神様の御心は何だろうといつも考えること。神様をもっと知りたい、キリストをもっと知りたいと切に求めること。 神様と語り合う。神様の言葉を聞き、神様に祈りを持って応答する。そういう神との交わりに生きる。そして、ひたすら自分のことではなくして、まだイエス様を知らないあの人この人にイエス様のことを知ってほしいなぁと、他の人たちにも、この素晴らしいキリストの愛に出会ってほしいという、他の人のことを切に考える。キリストの体なる教会を本当に愛して、教会に仕えて、教会の交わりを尊んで、集会を楽しむ。すべての行動、生きるにしても死ぬにしても、自分の身によってキリストの素晴らしさ、神様の栄光が表されることを求める。そして、地上の生活大切です。でも、地上の生活よりも、さらに大切なのは、永遠に生きる天国、御国における生き方。私たちはそこで永遠に生きるのですから、そっちの方にもっと比重を置いて生きる。私たちがそのような生き方を心の中で思いや考えにおいて本当に身につけていくとき、私たちは御霊に導かれて生きる。その生き方が自分のものになってくるのです。これを自分の力で、よし、私はこれから、そういう言い方をしようとですね、自分で行おうとしても無理です。自分で自分の肉の欲を抑えようとしても無理です。キリスト教は来週のテーマですけれども、禁欲主義ではありません。禁欲主義っていうのは自分の力でいろんなことを禁欲的にこの欲を殺して、殺して、自分で欲望を殺して、一生懸命我慢しながら飲みたいけど飲まない、やりたいけどやらない、一生懸命我慢して生きる禁欲主義ではありません。それは、たかが知れているのです。もう結果は見えているのです。勝利しっこ、できっこないのです。しかし、うちにおられる御霊によって、肉の欲を殺すなら、私たちは本当に生きることができる。さあ、あなたのうちにおられる御霊なる神様。この方に会って生きるっていうことが、実は私たちのクリスチャン生活の鍵であることを、このペンテコステのこの季節にしっかりと覚えたいのです。今日、この御霊聖霊について、教会の中に大きな混乱と論争があります。一方で、この聖霊に対して全く無頓着なグループがあります。聖霊、まあ、それを強調してはならない。聖霊、それは神のただの影響力、何か力、お方じゃない。聖霊に対して全く無知。一方の極端は、聖霊にあまりに比重を置いてですね、行き過ぎた聖霊に対する強調を置いて、非常にですね、扇動的に、そして不思議な体験を追い求めようとするグループ。今、日本の教会、また福音的な教会、いや、全世界の教会はこの聖霊に対する姿勢によって、いろいろなですね、混乱が起きていますが、ですね、私たちはどちらの極端にもいかないで、正しい聖霊に対する理解と態度を本当に身につけていきたいのです。ですけど、最後に覚えたいことは、信じるあなたのうちに聖霊なる神様が住んでいます。しかし、聖書の言葉によれば、エペス書の4章6節、あなた方のうちに住んでおられる聖霊を悲しませてはいけません。あなたの主人として心の王座についておられる聖霊が、全く無視されて、クリスチャンでありながら私たちが肉の思いのままに、自我のままに生きているならば、あなたの内から聖霊は悲しんで出ていかないで、内側で本当に悲しんでおられる。聖霊を悲しませてはならない。人の働き5章3節を見ると、アナニア・サッピラの出来事のところで、聖霊を欺いてはならない。聖霊を欺く。聖霊はあなたの心の中にいて、あなたに働きかけ、語りかけながら、あなたのまた良心に働きかけながら、神に従って生きようとですね、導くのです。しかし私たちが、うちにおられる聖霊を無視し、欺いて、神の御心に反することを私たちがするなら、聖霊は欺く。第一テサロニケ5章19節では、聖霊を御霊を消してはならない。御霊は、冷えた私たちの愛のない私たちの心の中に本当に熱いキリストの愛を燃やして満たしてあなたを用いてくださるお方です。しかし、そんな聖霊の火を私たちが 消してしまうことはないか。本当に私たちはうちにいます御霊なるお方、人格的な神があなたのうちにおられるのですから、御霊に対してですね、私たちは罪を犯してはいないか、心を探られるのです。心の中に知れる罪があるなら、神様の前に本当に告白して許し清めをいただく必要があります。人に言わなくてもいい、神の前に自分の罪を告白して清めていただきましょう。私たちが悔い改めない罪を持ち続けているとき、御霊は悲しみ、御霊は欺かれているのです。そして今日からどうぞ肉の支配ではなくして、うちにいます御霊の支配に導かれて私は生きていきたいのです。どうぞ私を導いてください。御霊に対してこれからはいと言って従っていきます。どうぞ私を導いてください。それを御霊に対する明け渡しと言います。私たちが本当に明け渡すとき、御霊はあなたの中で支配の力を表してくださるのです。ぜひとも御霊の支配導きに従順な敏感な心で従っていきたいのです。そして御霊の導きに敏感に従うことが、実は聖霊に満たされるということなんです。エペソ書の5章18節、また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。私たちがお酒に酔うとき、お酒は私たちを支配して私たちに影響を与えます。顔を赤くし、また私たちを体をフラフラにし、私たちの言葉、また私たちの心を変えていきます。お酒が入ると私たち、それが分量の多い少ないによらず、アルコールは私たちの心の中に入って影響を与えるのです。私たちを支配するのです。御霊に満たされることも同じなんです。満たされるという言葉を使われていますけど、なんだか分量みたいです。今日はどうも御霊の分量が少ない、なんだか腹三分目ぐらいしか御霊がいないみたい、今日はすごくいいことがあって、もう有頂天だから、もう溢れてるみたい、なんだかこの多くなったり少なくなったりみたいですけど、この満たされるっていう言葉はそういう分量じゃなくして、私たちがいかに御霊の支配に服しているかのその度合いなのです。本当に私たちが御霊に明け渡し、御霊の声にはいと言って、小さな具体的なことにおいてはい従っていきますと、導かれていくとき、その人は御霊に満たされているということになるのです。ペンテコステの日に御霊に満たされた人たちを見た町の人たちは、あいつら酒に酔ってるぜと口々に言いました。クリスチャンたちが御霊に満たされている姿はまさに酒に酔っている人に見えたのです。しかしペテロは弁明して、今は昼間ですから、私たちは酒に酔っているわけではありません、御霊に満たされているのです、御霊に酔っているのです。皆さん、この清い御霊に本当に酔うクリスチャン、神様に酔い、キリストに酔い、聖霊に酔う、この幸いを日々味わっていきたいと思います。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝私たちに御言葉を与え、ローマ書8章という聖書の中でも最も最高峰、素晴らしいと言われるこのところを私たちは今味わっていますが、このところに私たちの具体的な日々の生活での敗北の原因、勝利の鍵を見ることができ、ありがとうございます。私たちは肉については死んだもののはずですけれども、しかし現実には様々な肉の誘惑、肉の挑戦に私たちは振り回されながら、しばしば敗北をしてしまいます。しかし私たちは敗北し続ける必要のないことものであることを感謝をいたします。信じる私たちのうちに、イエス・キリストと同じ力を持ち、知恵を持ち、能力を持たれた御霊なる神様が住んでいてくださる、あなた方はそのことを知らないのですかと、知らないでいるために御霊を悲しませ、御霊を欺いてしまう私たちを許してください。そして本当に御霊の支配に自分を明け渡して、御霊の力と御霊の品性によって私たちが変えられていくことができるように導いてください。自分で頑張って努力するのではなくして、御霊に明け渡すことにおいて、
私たちが努力することができるように、御霊に満たされなさいと、今日お一人お一人が心の底から自らを見ながら、どうぞ御霊たる神によって私を満たしてくださいとあなたに願うことができるように、またことあるごとに御霊なるその道からに満たされていき、勝利することができますように、お一人お一人の歩みを助けてください。尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。